三平画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも、南です。
本日は T ジョイバンダイでね、ベイマックスというディズニーの CG アニメ映画を見てきました。
そうですね、はい、
ね、面白かったですね。
良かったですね。
さて、そんなベイマックスで我々は一体どんなガストデザートを注文するでしょう。本日はガストよりお送りしております。じゃあ注文しよう。
最大が多分599とかですかね。
ああ、そうか、いつも相場が違うもんね。
まあ値段いっていきましょう。
そうだね、まあ、じゃあ先にどうぞ。
焼きたてパンケーキ、
はい、パンケーキを一つ、
あとドリンクバ ー,
ドリンクバー、はい、
そうですね。じゃあすいません、わらび餅、抹茶わらび餅のクリームあんみつをお願いします。
はい、クリームあんみつ
とドリンクバーで、
はい、ドリンクバーで、わかりました。以上で
よろしいですか。はい、ありがとうございます。ついて調べずに注文の時間になってしまったのでお腹空いてるからパンケーキ食いてえなーって思ったんだけどでもね、449でしょ、で、あ、じゃあバニラ焼きたてリンゴパイにしようかなって、449、まあ、そこまでじゃない、300円台だなと思ったら、300円台がね、あんまなくてね。
そうですね。
そう、それでまあ一番腹持ちの良さそうな抹茶わらび餅クリームあんみつにします。
こっちもなんかあったみたいです
ね。あ、本当だ。
まあ値段的に一緒、
ね、そうだね。うん、まあちょっと400円は安いから、まあもちろん作品としての出来は良かったんだけど、
そう、俺の中ではな、まあ話は読めるっちゃ読めるところも多くて、だけれど何でしょう、期待してた以上なところもいっぱいあったんで。
そうだね。
おそらくブルーレイ買って何度も 見直すぐらい好きかなってい
う。そういうわけで、じゃあドリンクを取っていきましょう。
はい、
まあ、大丈夫だよ。
はい、
はい、そういうわけでベイマックスですけどね。
そうですね、あのアメリカのタイトルだとビッグヒーロー6って書いてあって、
あ、6人なんだ。
ベイマックス入れて6人なんですけれど、主人公の名前がヒロじゃないですか、それにかけてヒーローとヒロをかけてダジャレじゃんっていう理由で、多分日本だとベイマックスにしたと思うんですよね。
なるほど。でもビッグヒーロー6だとちょっと日本じゃ馴染まないよね。
ですね。
あれ舞台がロサンゼルスみたいな、横浜みたいな、
一応それを意識して作ったっていう話してますよね。
車がね、パトカーが日本のパトカーだもんね、警視庁とかの。
桜なんとかっていう設定で、一応アメリカの日本人街みたいな感じで作られてるっていう話でしたね。
そう、なんか随分日本ビーチな感じだな、主人公が日本人ですね。
制作のジョン・ラスターって人はあれじゃないですか、あの宮崎駿と今日の作品をアメリカに売り込んだりする人なんで。
そうなんだ。ジョン・ラスターってなんか有名な人だよね。
ジョン・ラスターはピクサーとか
で
監督昔やってたりして、
トイ・ストーリーとか作った人
だ。そうです、そうです。
そうだよね。ウォーリーとか、ウォーリーじゃない、
ウォーリーは制作家なんかはしてたと思いますけれど、
あ、そっか。なんかね、俺ジョン・ラセタ関連は全部ね苦手なんだよね。だから最初からすごいちょっと、あ、ダメな感じだっていうのがすごいあったんだ。
俺はついに呪いが解けたって感じで、俺の中に。
いや、それは何ですか。
もう2000年代頭の時に、モンスターズインクを見ようとして、チケットまで買ったのに、ギリギリ払い戻して、わさび買ってわさびを見たっていう。それからなんか知らないけれど、ピクサー作品、なんか見逃しちゃうんですよね、劇場で。
広瀬涼子主演のわさび。
あれを見ちゃった呪いのせいか、なんか。
モンスターズインクは DVD で見たけど、さっぱり面白いと思えなかったよ。
劇場でピクサーを見逃すっていう、なんか、呪いにかかっちゃって、ようやくこういった作品が見れたなと思って。
レミーの美味しいレストランもそうじゃなかったっけ。
あれもそうですね、確か。
そう、あれもね、大傑作って言われて見に行ってたけど、もうネズミが食ったもんなんか食えねえよ、気持ち悪いとか思えなくて。
あ、じゃあ、ね、オープニングの5分間のアニメーションであった、 愛犬とごちそうもダメだったんじゃないですか、
あれはねちょっとうるうるしちゃった
俺思ったんですよね、あの予告編でやってた青原井戸とかストロボエッジよりこっちすげえ内容あるなと思って、
うん、そうだね、まあ、見てないから何とも言えないけど、い
や5分間あの予告編見ただけでなんてなんか安っぽいんだとか
そうだね
これにいくら払うんだっていうやつを見せられる
よ、ね、あのでもさ一家がさ別れて戻って、うん、まあ主人公は犬なんだけどその飼い主のお兄ちゃんが、結婚して子供を何人も産んで大家族になるんだよね、ありがとうございます。だけどあの犬はずっと子犬のままなんだよね。いや
最初からはちょっと大きくなってたり太ってたりしてましたよ。
ずっと子犬にしか見えなかった。顔がでっかいからかな。
あでもちゃんと顎のたるみも出てましたしなんか、ちょっと太ってたりして、
あそう、何年経ってんだって。
まあそうですね、まあでも結構好きな話ですね。
あもう最初からあのサイズの犬なのかな、もしかしたら。
そう最高まで育ってあのサイズじゃないです
か、チワワみたいな
あれでもうちの実家がこんな感じだったんで、犬が来てなんかちょっと、明るさを取り戻したみたいな感じの家なんで、
彼女がベジタリアンなんだよね、
でこ
はいどうも、
ことごとくなんか犬の嫌いなものをでもあのあ赤ちゃんのくだりとかすげえいいなと思って、
赤ちゃんのくだり上から子供食べ物を落とす、
なんか最終的にまた犬にも幸せがやってきたみたいな、
ね、赤ちゃんが初めて来る場面なのに、出てくる場面で全然もう離乳食か
ミートボール食べてましたよまあまあいやでも結構好きなさ、
そううちね今赤ちゃんが来てるんだ、そうそれでミルクをずっとねあげてるからね急にうえってもうギョッとしちゃった
まあでも
座ってるし首も座ってるしずっと病院で大きくなったのかな。
でもあの食べないっていうのでちょっと待ってた時間で一応時間の経過みたいなのは表してて、ちょっとそういうのやられたなと思って、
ミルクこぼしてそれを下で犬が受け止めるとか、それだとちょっとあんま絵にならないのかな。
いやでもなんかいい最初からいいもの見せられたなと思って。
そうだね、じゃあまあそんなそれはさておきベイマックスですけどね、ベイマックスはあの主人公が14歳でロボットの天才なんだよね。
そうですね、
高校生ぐらいの勉強も全部さっと終わっちゃって、
13歳で高校を卒業したっていう設定で、
そう
でもその才能を生かしきれずになんか ロボットファイトみたいな、
そうロボコンみたいな本当に壊し合いするやつね、
でそんなところでなんかくすぶってたら兄貴は兄貴でまた別の天才でっていうので、でロボットを作るんだったら大学来いよっていうのをずっと言ってて、
そこではもうすごいね、あの教授でノーベル賞級のねとんでもない博士がいるんだよね、
そのなんだっけあのヒロが憧れた あのロボットの手あの工学を作った元の博士みたいな人なんですよね、
そう
でなんか大学に来てもっとこういうことをやりなよ興味があるんならなっつって、この大学に入りたいと思ってから勉強し直すんですよね。
そう勉強し直すん
じゃなくて、勉強するっていうか
あれの入学試験が
プレゼン
もうそう 新発明のプレゼンテーション大会みたいな、ま、あの幕張とかでやってる感じのやつなんだよね、でそこでもう企業からうちで商品化しないかっつって
そうですそうです
三木谷社長みたいに誘われちゃうんだよねじゃあもう大学いらねえじゃんって、もうねもう大学生とか教授をはるかにしのぐ発明をもうその時点でしちゃうんだよヒロが、
でもその発明がいいなと思ったのが、最初のロボットを見方を変えて小さくしていっぱい作ってこういう風にやればとか、そういったところがちゃんと最初からやってるなと思って、
俺はねあの時点でもうこの映画はねすごいダメだって思ったんだ。トランセンデンスっていうジョニー・デップの映画で、ああいうナノテクノロジーでもういろんな形になったり、もう太陽光パネルになったりとか、もうこういう表現嫌なんだよね。もう他のさ技術が全部いらなくなるじゃん。
俺はちょっとそうあの表現が好きで、なんか考えるだけでこういう風にできますみたいな感じで、
そう頭のセンサーと脳神経のセンサーとつながって、本人のイメージが全部そのナノテクノロジーで形になって、その反応速度もむちゃくちゃ速いんだよね、
あでも まあ、そこに引っかかるより、うん、引っかかったところは、
うん、
父さんも母さんも死んだっていう理由が全く分かんなかったし、
まあ、そこはまあさておき、まあ、うちのね、うちに来てる赤ちゃんも里子なので、あのそこで おばさんに引き取って兄弟で育てられてるっていうところはすごいグッときたんだ。
俺は何かそこに秘密があるのかなってずっと思って
た。ただね、俺も本当に初めからね、主人公がはいどうぞ私天才ですって出てくる映画すごい嫌いなんだよ。
絶対言うと思ってました。
うん、もうなんだこいつ、もう何の修行も必要ねえじゃんって思って。それでね、でそれでなおかつそこで本人がこう挫折を味わうのが、その挫折のために兄ちゃんが死んだことにしちゃうってこのね、ストーリー作りのね、乱暴な雑な感じとか、人出なしなところとか、もうすっごい嫌だなって思ったんだ。
確かにそこはノイズにはなるんですけれど、俺もうそのベイマックスが出てきてからのなんか面白さっていうか、展開的に読めないわけじゃないんですけれど、
うん、
なんかところどころにやられたなっていうのがやっぱ強くて、
でベイマックスが、ベイマックスっていうのはお兄ちゃんが発明したケアロボットなんだよね、
そう、体が風船的なものでできてて、
そう、お兄ちゃんはこれでみんなを何人もの人を助けるんだって、すごく希望とや意欲に燃えてるんだけど、やっぱ IT っていうのはその分ね、市場を奪ってお医者さんとかが無限に失業して大変なことになるんじゃないかなって思うんだけど、
まあそうですね、まあでも老人介護の意味だったらいいんじゃないかなとか、ま
あ、介護はね、介護もでも介護職に就くような人は低賃金でかわいそうなんだけど、そういう人らの食い物すらも奪ってしまう、
あんなのがやっちゃえばそうでしょうね。
そう、今じゃね、町のね、定時制高校出たようなチンピラの兄ちゃんが
金髪の兄ちゃんとかがやってますからね、
まあ、すぐ辞めちゃうんだろうけど、
どれくらい先の未来なんだろうっていうのは確かにでも言わなかったですよね。
そうだね、でも車とかはね、現行の車が町を走ってたよね。
でもなんかなんでしょう、鯉のぼりみたいな、なんか、
うん、
のか空飛んでたりとか、
そうだ、ね、
あれは一体何だろうっていうのが、
アドバルーンじゃないの、
アドバルーンなんですかね。でも中の風車みたいなのもあってたから、これなんか電気でも起こしてるのかなとか、
なんだろうね、
なんかところどころ今いつだろうっていうのを思っちゃうことがありましたね。
そう、
いやでもそのベイマックスの動きがもうやられちゃって、
ね、穴が開かないか心配でしょうがなかったのに実際開いてた、
開いててタイミングが全部うまいじゃないですか。出てきて、のそのそと歩いてきた、椅子にぶつかって、
そうだね、
椅子をちょっととかして、
うんうん、
またこっち向かって歩いてくるとか。
うんうん、そう、ベイマックスが、まあ、この、すごい優しくてね。
なんか、ベイマックスの顔は鈴を意識して作ったとかいう話があった
んですけど。鈴の穴なんだ。
俺的にはなんか木魚に見えて仕方ねえなんていう、
うん。そうだね。まあ、この映画は限りなくね、死のイメージが濃厚だから、木魚でもいいんじゃないよね。
でも、今回すごいなと思ったのが、その、
うん、
ベイマックスってなんか能みたいな感じで表現、あの顔がずっとそのままじゃないですか。
うんうんうん、
でも、こっちはなんか笑ってるようなイメージでも見れるっていうのとか、うん、なんか能的な感じですごいなと思って。
うん、ベイマックスとね、結構ね、アルフレッドのね、キャラが被ってるんだよね。羊のあの金持ちのフレッドの家の。
ですね。あいつもただもんじゃないですけどね、うん、なんか。
貧乏人に憧れてる金持ちのボンボン。
あとなんかなりたいのは怪獣で火吐きたいっていうなんかのとか、
うん、
あと、レーザーブレードにこだわるわさびっていう、
うん、
なんか几帳面な男と、
うん、
あと何でしたっけ、霧で発生してなんか物を溶かしたり物を作ったりっていう、
うんうん、
あの理系の女と、
うん、
あとスポーツタイプの女っていう、
あの電磁なんとかの、
なんか何でしょう、自転車の抵抗みたいなのをなくすためにっていうので、
うんうん、
で速さ求めてたり、
うん、
なんかそういったところのバランスも好きだなと思って、
うん、
でなんか
それから大学のお兄ちゃんの友達のチームになるんだよね。
でもいきなり仲良くなりすぎてるような気もするなと思って、う
ん、だからね、そこもねイラッとするパターンの一つで、ヒロが、ね、まあ、お兄ちゃんがそのプレゼンテーションの火事で、ね、事故で死んじゃうんだよね。そして何日も大学のそれで入学の企画を発明が認められて、もう大学必要ないってレベルの発明をしてるんだけど、入試だっつって資格は得たんだけど、お兄ちゃんが死んで家で引きこもってグズグズしてるんだよね。そうするとそんなね、まあ、友達の弟とはいえ1回会っただけじゃん、2回、あ、その発明の手伝いもしてたのか、
してました、なんかカットで入ってました
ね。だけどね、そんないじけたやつをそんな構うほどみんな暇なのかって、そいつ中心に世界が回ってる感じみたいなのがね、もう本当イライラするんだよね。
いや、ちょっと引っかかったのが、
みなみくんが落ち込んでて誰か来るか。
いや、ですね。あのプレゼンでなんか緊張してるときに私たちの親友みたいなことを言い始めたときに、え、もうそんな仲なのと思って、
ね、しかもね、あのヒロっていうやつがね、大していいやつでもなんでもないんだよ。自分のことしか考えてないやつだよ。
ですね。
まあ、子供だからそれでいいと思うんだけど、まあ、
そう考えると兄貴の方が達観しすぎてるような気もして、う
ん、あいつちょっと人格者すぎて、あいつあいつ気持ちはいいな。
でもまあ最初のバイクチェイスとか見てると、こいつもこいつで何かはやってるんだなっていう、
現状でぴょんぴょん跳ねたりする、うん、
なんかそこも俺は楽しかったですし、
うん
うん、まあいろいろうんと思うところもありますけれども、
うん、
前半 の、 そのベイマックス出てくるところまでの楽しさは本当に、
うん、まあ、ちょっとね半分過ぎたから言い忘れると悪いけど、ね、言うんだけど、まあ、最後のね異空間でベイマックスが、ね、大丈夫ベイマックスって言わないと私は離れられます、言えるわけねえだろうって、もうボロボロ泣いてしまった。
あ、もうここで使うかその言葉っていう。
もうこんなすっげえ文句言ってたのに泣かされちゃって。素晴らしい映画だな。
わかるよ、途中ロケットパンチで返すんだろうっていうの分かってるんだけど、
俺はね、あそこデイマックスの空気を抜いて進むと思ったんだ。
いや、片手に、あ、手が残ってる、あ、ロケットパンチだ、そうかと思って、あ、でもダメだ、俺泣いちゃうと思って。
飛ばさなくてさ、ロケットパンチの噴射力だけでいけばいいのに、ダメなのかな。
まあ一応物語なんで、
まあ物理的な云々言うんだったら、ロケットパンチのパワーだけであれだけ飛ばすの大丈夫なのかって感じもするよ。空気がダメだっていうのはもう明らかに嘘くさいけど、空気でいっちゃったらね。
いや、でもなんか映画として好きなと、あの訓練シーンとかあるのがまた好きだったりするんですよね、うん、
あの
それぞれみんな
カンフーの動きをスキャンするだけで技を身につけられるというマトリックスパターン。
あれももうギャグにしてるじゃないですか。でまたベイマックスの蹴りが全然届かないのにっていう、
うん、
地上にいるとっていうあの設定とかを、
うんうん、
あの最初によく分からず乗り込んでいくときとか、うん、ベイマックス殴れって殴った瞬間に全然動かなくて自分がちょっと下がっていくとか、うまいなそういう表現っていうのとかが、うん、あと警察であの話してるとベイマックスにちょっと穴が開いてて、
そうだね、
ピーとか言ってこう、うん、
セロテープ
で止めてて、
セロテープで止まるんだ。あんま大した気圧じゃないのかな。
でなんかそれがラストのエンディングでちょっとそのワンシーンのギャグみたいなのがあって好きだったんですよね、
うんうん、
あ、ここにもちゃんと伏線があったんだ、ラストのそういうっていう、
あ、
そういう楽しみが、
エンディングにそんな伏線あったっけ。
エンディングでなんかそれぞれあのあとこうなりましてっていうので、うん、警察署の中に行くと、うんうん、あの取り締まった警官の横に、
うん、
あのセロテープが置いてあるんですけれど、うん、そこにリボン結んであって、
あ、そう、何のリボンなの。
ありがとうございましたっていう、ベイマックスの件でありがとうございましたって、多分ベイマックスと一緒に出てくときにあのセロテープのやつをカランカランカランって、
ね、
取ってったんで、
うん、
それを返してありがとうございましたのリボンつけて、
あ、全然気づかんかった、
あ、いいなとか、
うん、
あと なんかロボットものもそうなんですけれど、戦隊ものも結構日本からやってるなっていうのがあって、エンディングもこれもエンディングなんですけれど、ラスト家があのずらーって横並びで出るんですけれど、それがヒーローの色してるんですよね。赤だったり緑だったり白だったり、
ゴレンジャーだ、
ゴレンジャーみたいな色してたり、あーすげえな、そういうところもやってるんだなと思って。
そっか、でもね、泣かせてくれるよ。
でも兄貴が死んだのを、死んでくよくよしてたのに、俺ヒーローになったぜっていう終わり方なんだよなと思うと。
そうだね、ヒーローになる展開はどうかなって思ってあれから人助けをヒーロー戦隊として始めていくのかな。
まあ、そんな
風に、まあ、あれだけのコスチュームとかねしたらしたくもなるだろうね、うん、
でも兄貴ってそういう風になってほしいと思ってベイマックスを作ったわけじゃねえよなと思って。
絶対違うよ、ケアしか考えてなかったよ
なんかそれ違わねえかとも思いましたけれど、
う
ん、ま
あ、あとね文句言うとやっぱあのね、あのマスクの男だよね。
そうですね、
なんであんなマスクかけて誰も見てないのにマスクかぶってんだ
でも思ったんですよ、あの展開って、うん、ファンタスティック4の一作目に似てるんですよ、ね、敵にしろ何にしろ攻撃の仕方にしろと思って、
あ、本当の敵は誰だみたいな。
まあそうなんですけど、あのマスクかぶってああいう風な攻撃ってなんか、うん、ファンタスティック4の一作目はこんな感じだったよなとか、
うん、
あと今までがむしゃらに戦ってた方法の見方を変えればこういう風にやれるよっていう話もすごいいいなと思って、攻撃ばっかブレードでしてたけれど囲まれた時にもう攻撃が効かないどうしようって悩んでた時にそれで下を振り抜けばいいとか、
発想を変えるんだ。
それがなんかオープニングのそのプレゼンの時も言ってたじゃないですか、うん、そういうところがいいなとか。
あ、そう、俺は大していいと思わなかったよ。
そうですか、なんかベイマックスのあとグーパンチも好きなんですよね。
あ、
バラララララとか言って
腹立つのりの
なんかあれはこうですね両手の拳ですよねあれはムカつくんですよね。
あ、そう、
っていう
そうだね、まあ、だからね、あの教授がね、まあ、なんで娘をそんな大して実験もしてない初のパイロットに選ぶのかとか、それももうそういう教授が恨みを持つことためだけの仕掛けとしか機能のために殺させちゃうし、
あれはいつ起きたこと、いつ起きたことなんだろうなってずっと思って、あれはプレゼン前にやってたのかなっていう感じで、そう考えるとあのプレゼンってあの博士が復讐するために品定めをしてたのかなとか思っちゃって、
うん、ああ、そう言われてみるとそうだね。
カジもだってそう考えると納得できるなと思って。
時系列が分かんないもんね。じゃああのプレゼンで、じゃああんな火事なんか起こさずに、ただちょっとナノロボットを万引きすればいいだけだったんだ、火事とか関係なく、それか自分の正体を死んだと偽るために火事を起こしたのか。
でも
死んでいる必要ないよね。
ですよね、だって普通に引き入れた方が、
うん、そうだ、
もっとすんなり
復讐するために手伝ってくれっつってね。別に手伝わなくても自分あんな一個あれば博士のね、
ですね、
自分で再開発できてるんだから。
なんかあの火事の理由がよくわかんないんですよね。
そういやそうだね、ただの事故なのかな本当に。
どうなんでしょう。
俺は火事起こった、娘死んだ、あのヒーロー戦隊この映画のなったみたいな、うん、そうだと思ったんだけど。
いやでもそう考えると、うん、あの何でしたっけ、会場で会って、
うん、
なんか娘殺したのになんか、
そうだね、あのテレポーテーション装置を開発した時は仲良しだったもんね。
ですよね、あの感じがよくわからないな。
あの時だ、でもそれにしちゃあのプレゼンテーション会場での怒りは薄いよね。
ですよね、
塩負けしようって
このテンションわからねえって。
そう言われてみるとそうだわ、怒りを噛み殺してたのかな、う
ん、時系列はちょっと本当にちょっとわかんないんですよね、
うん、
だからそのわかんないところ結構あるんですよ、そのさっき言った、
うん、
あの父親母親がいない理由とか、ね、時系列とか、
うん、
そこはちょっとモヤモヤしたんですけれども、楽しいところはものすごい、もう今年見た中でもベスト級に好きなところ。
本当に そうか、まあだからね、あんなね、恨みを晴らすにしたって、熊取のさ、あのファントムメナスみたいなさ、マスクをかぶってさ、はしゃいでんじゃねえかって思うんだよね。
あの研究者とかそういうんであれば、助ける方法を考えねえかとか。
それにね、あと一個イライラしたのが、博士に対してヒロが説教するんだよ。娘さんを殺されたからってそんな恨みを晴らして娘さんが喜ぶと思うのかなんつって、娘殺した人間に説教できるのは娘殺しられた人間だけなんだよこのガキがよっつって、
僕にもあなたの気持ちが分かる
わけね、
なんか兄貴は死んだけれど別にそれはっていう、うん、
そう、あそこはね本気でムカッとしちゃった、
いやもうでも俺の中ではベイマックスもだったんで、
まあね、そう、俺も最終的にボロ泣きしちゃったのでまあ負けたな嫌いなのに感動してしまった
で最後 の、うん、あの劇場出た後に最後のオチっていう話も、うんうん、したんですけれど、最後あの金持ち の、
はい、
あのボンボンの息子がフレットが、うん、父さんあのあんたはいつもいなかったみたいなことを
肖像画に向かって語りかけるんだよね、
肖像画に言うじゃないですか、うん、でその肖像画の父親にパッと会った瞬間に、
あ違う、肖像画をグッて押したら隠し扉になってて、いや
その肖像画 の、 あの最初に家入った時には、うん、その肖像画を軽く通り過ぎてたんですけれど、その語りかけるシーンでようやく家族の絵みたいな写真みたいなのがバッて出たんですけれど、うん、その父親の顔がスタンリーなんですよね。
スタンリーって誰だっけ、
あのスパイダーマンとかアメコミとかを作った原作者の顔そっくりなんですよ。
なんでそんな顔知ってんの。
いや必ず出ますもん、 X-Men とかにも、インクレーティブハルクとかって
全部見てるけど一個も気づかなかった。
あ俺ここで結構アメコミやるときにあそこにスタンリー出てましたよねって話を
聞き流してたわ
こあそうか、スタンリーの作品を目指したんだこれはっていうので、なるほどっていう、そういうオチかと思って、
そんでグッて隠し扉が開いて中に入ったらコスチュームがいっぱい並んでるんだよね、
偽物のスーパーマンみたいなパンツが。
そしたらお父さんが真後ろに立って、島に行ってたってはずなのにね、それもあってお父さんがじゃあスポンサーになってヒーロー活動を始めるのかな、
可能性ありますよね、もともと父親もヒーローでみたいな、あとこれはものすごい好きな作品なんですけれど、ものすごい嫌なところが一つありまして、エンディングテーマ、
エンディングテーマ、
愛のストーリーのアメリカ、あの英語版っていうのが流れて、あれ日本だけなんですよね。
あ、そう。その前の洋楽はかっこよかったよね、ロックの。
字幕読んでても、ベイマックスには当てはまらないよなとか。
ねえ、なんか。しみったれたペラペラした歌だななんて思って、
音楽聴く分にはいいんですけれど、あの曲でどれだけあのバラエティとか、あの安いなんか恋愛ドラマとか、結構映像化されてるんですよね。だから、もうすごい安いものにされちゃったような気がして。
あの歌はいろんな番組で使われてるんだ。
もうだいぶ前の曲ですよ。
なんでそんなとこまた使ってんの。
アナ雪とかああいうのをまた目指したんじゃないですかね。
何か関係ないじゃんね。
だろう、結構あの時期は売れた曲なんですよね。2000年頭とか2000年
そんな古いんだ。
ええ、
愛ってそんな前からいたっけ。
結構前からの曲ですよ。でバラエティでも使われましたし、
水島ヒロの奥さん僕は
綾香ですね。
あそうか
全然違いますよ
なんかごちゃごちゃになって
だからな、なんか急に台無しにされたんだ結構なぐらいの台無しなんだけどな俺の中でと思って
そうだね、なんかつまんない歌がかかってるなって思って、これでもまあ絵が映ってるからおしっこ行きたいけど我慢しようって思ってたら、まあおまけがあってよかった
ね。結構早く出てた人は損しただろうなこれと思って。
ああそう、いやそうだね。じゃあ皆さん最後まで座っててください。音楽が嫌でも、
あともう一つだけ、
はいはい、
菅野美穂の声優は
おばさんの役だよね。
下手じゃないんですけれどキャラに合ってないと思って、
あのおばさんもちょっとね気になるんだよね。だからさ、甥っ子を2人引き取ってさ、カフェを経営してんだよね。で自分にはさなんか彼氏もいなきゃ実子もいなくてさ、 大丈夫かよって
。なんかゴスペルの会に行くだか、なんか詩人の会に行くみたいなこと最初言ってますよね。
あ、言ってた。
っていう。
で、なんかヒロが元気になったご飯を今日は手羽先でご馳走するわよって言ったら皿をあげちゃうしさ。もうちょっとね、その家族としてのつながりを彼女は求めてるけど、人が良すぎて素直に表現できないかわいそうなタイプだよ。
なんかあんま藻にも服さないですよね。
だから彼氏ができてもそっとなんかちょっと他の女見てたら、あ、私に興味がないんだわって身を引くタイプだわ。
で、その逆なんですけど、小泉こう、あの、
こ
う
太郎、
こう太郎、うまいなと思って最初
ちゃん役
気づかなかったんですよね。
なんかさ、ほんとさ、あの吹き替えのアニメの声をさ、ちょっとあの大げさな身振りな感じのさ喋り方してたよね。
あ、それで一つ思い出した。あの、うん、ベイマックスの中にただしはいますって言って、うんうんうん、ただしがこうあの研究してて、ね、カメラ撮ってるシーンあるじゃないですか。
あれ良かったんだよね。
であそこもすごいんですけど、うん、驚いたのが深夜もう眠そうな顔してただしが何回目のテストですって言った時に、うん、よく見るとただしのここにうっすらひげあるんですよね。こんな表現までできるんだと思って。
毛が生えてた。
ちょっと青っぽくなってるんですよね。
あ、そう。
へえ、こんな細かいところまで作り込んでんだな。
それを言ったら最初犬のやつでさ、主人公の、あ、まあ、犬の飼い主のお兄ちゃんが、ね、すごい落ち込んだ時に初めて顔が出て、ね、もうボロボロになってひげぼうぼうでだらしない格好して寝巻きで外行くんだよね。だけど結婚式も同じ顔して
た。あれ、もともとだったんだ。
元々だった。
あ、変わりねえんだ。
そう、あのさ、だからそのテストを記録してたやつってさ、本当はベイマックスが挨拶をうまくできないっていうことに30回ぐらいトライアンドエラーしてるんだよね。あれ見てると本当こ今年のロボコンを俺さっぱり見なくて、ちょっと時々しか見なかったんだけど、本当ポンコツが出てくるともう本当つまんねえの、時間の無駄なんだよとか思ってイライラしたんだけど、まあ本当ただね、動き回るだけでも大変な技術のそういう試行錯誤の積み重ねで、たとえその場で動かなくてもとんでもない努力してたんだと思ったら、あ、悪いこと思っちゃったなって反省した。
いや、あのシーン本当にいいですよ
ね素晴らしかったんだよね。まあなので僕の評価は300円台の。
もう俺はいろいろありますけれど、俺は絶対にブルーレイを買うと思いますし、
ストーリーがあんまり面白くなかったっていうのが一番大きいな。
ベイマックスの可愛さと。